かりんさん、ほのかさん、こんばんは。初めてお便りを差し上げます。水色たぬきと申します、
はい、
私今から1時間半くらい前に、とんでもない映画を見てしまいました、
はい、
映画花束みたいな恋をしたです
怖い怖い。
上映中、心のサンドバッグになったような気分でボコボコにされ、呼吸困難になりながら映画館から出ました。呆然としながらエスカレーターを降り、気づくとニューマン横浜の無印良品の中の椅子に座り込んでいました消費になってから映画館に戻り、プログラムブックを購入して自宅に帰る道すがら、ふとツイッターを見ると、同じように呼吸困難になられているかりんさんの投稿を見つけました。
もう一人発見された
同じ時間に呼吸困難になってたゆとたおを初めて拝聴したのは私を食い止めての回で、この気持ち誰かと共有したいと思って検索したことがきっかけでした。ぜひ花束みたいな恋をしたについて語っていただきたい、この呼吸困難をどうにかしてくれという気持ちで、帰宅後すぐにパソコンに向かっている次第です、というですね、大変共感できるお便りが届いております。
もう延命救助ですねこれは
操作ネームサボテンの天ぷらさん、はい、今巷で話題になっている花束みたいな恋をしたという映画を見てきました。所詮日本の恋愛映画なので、突然難病になったり、突然義理の兄弟になったり、多少のストーカー行為もイケメンがゆえに許されたりする展開なんだろうという偏見を抱えて、金をドブに捨てるつもりで見てきました。
ひどい言いようだな
しかし予想とは裏腹に見事に一刀両断、
はい、
切られた体の半身はまだ映画館にあることでしょうなんかもう切なくて切なくて、普段は携帯することなんてないハンカチをわざわざ準備して噛みちぎってしまうくらいにずしんときました。一番恋愛を楽しめるのって、社会も世間も金も仕事も知らない学生時代なのかもしれないと思いました。もし映画を見ていましたら感想を教えていただきたく思います、というですね。
いやこれは最後のね話はめちゃめちゃわかるし、
ぜひしたいですね、はい、
ちょっとでもやばいね、連続視察事件みたいになっちゃってるね、みんなズタズタにされちゃってるじゃん。い
やボロボロにズタボロにされてますが、
はい、
見た直後に私たちすぐ収録しようと思ったんだよね、
うん、
フレッシュなうちにと思ったんだけど、ちょっともう放心状態になっちゃって
あのね、全くテンションが上がらなかったんだよね、上がった話し方ができなくて、
うん、なんかもう本当、うん、振られた直後、
うん、
正直須田まさきと5年付き合って振られた後だったんで、
それは辛いわ、メンタルが、
うん、もう全然喋る気にもならないっていう
ちょっと一旦整理させてっていうモードに入っちゃったんだよね。
そうなんです、うん、これはだから翌日撮り直そうってことで撮っておりますですね、はいはい、でこの映画ですね、脚本が坂本雄二さんっていう、まあ、カルテットとか、
うん、
あとなんだマザーとか、うん、まあ、超有名なドラマ映画を手掛けてる脚本家さんで、私もすごい好きなんですが、はい、作り手の話を語るというよりかは、うん、もうとにかくそのこの映画を時系列で追っていって、まあ、付き合う前から別れるまでを描いてるんですけど、うん、そこのシーンを一個一個切り取ってですね、そこから共感した部分とか、どうしたら2人は別れなかったのかとか、そういう話をしていきたいと思います。この映画見て刺さってる人って、うん、必ず近い経験をしてる人なの間違いなくなんだけど、もうドンピシャにピンポイントで、ね、同じような経験をしてて、うん、あ、それで別れてたりとかして、うん、どうしたら別れなかったんだろうって思ってる人が、うん、多分ズタボロにされてるんですよ、
その思いを掘り返された感じがする
いや本当にそう、うん、なんかもう本当別れた直後のメンタルにみんななってると思うんで、
はい、
必ずね特定の誰かを思い出して皆さん泣いてることでしょう、
うん、
これを聞いて救いになるかどうか分かりませんが、はい、一緒にちょっと楽しんでもらえると、
はい、
ここから先聞く人は、まあ、もし映画をね見てから聞きたいっていう人は、うん、見てからでお願いします、
はい、
はい、では行きましょう、今週の
ゆとたわ、
ゆとたわ
今日はちゃんと話せるな、はい、なんかゆとたわも昨日元気なかったもんね、
いやもうやばかったよ、全然声量のない、
そう聞き返したら恐ろしかったもん、
いやだよね
なんかだって事件現場見た人たちみたいになってた
帰り道ちょっと泣いたから、ね、なんかわかんないけど、
泣
かないか
りんちゃんも泣いちゃったの、
うん、なんかうるってきて、なんだろう、本当になんか別れた気持ち
ノスタルジックになっちゃったんだ、
どうしたらよかったんだろうってなんかずっと考えちゃうっていうかね、うん、があったんですけど、まあなんか正直まだ見てない人にお伝えしたいのは、はい、絶対カップルで見に行かない方がいいよね、
もう本当にそれ注意書きしておいてほしいよ
や間違える人絶対多くて、うん、その有村架純と菅田将暉の恋愛映画ってだけでさ、うん、やっぱそのサボテンの天ぷらさんも書いてるようにさ、まあ、純愛かなみたいな思うじゃん、うん、いや純愛ではあるんだけど、うん、みたいなね。
だって菅田将暉と有村架純だもん見に行っちゃうよ。
いやでも正直私とほのちゃんが見た映画館でもカップル結構いたけど、めちゃくちゃ気まずそうだったよね
なんかうちらみたいなさ女同士で来てるみたいな人たちは、うん、こうだった、うん、だったって盛り上がってたけど、うん、カップルだけはみんな無言だったね
あれね何にも話せないって感想、
一言目なんて言ったらいいか分かんないもん見終わった後。
分かるねって言えないもんね
確かに分かるねって言われた後どうしたらいいか全く分からん。
え分かるの、分かるのって、ね、なんか俺直した方がいいとかある、うん、ってなるやつ。
もしくはなんか過去の恋愛こういうことあった今思い返してるって思っちゃう。
辛い辛い辛い辛い、ね、じゃあちょっと改めて見てない人ももしかしたらいるかもしれないので、うん、あらすじを読み上げたいと思うんですけど、
あらすじ今お願いします。
東京京王線の明大前駅で終電を逃したことから偶然に出会った大学生の山根麦、
はい、
過去菅田将暉と八谷絹過去有村架純、
うん、
好きな音楽や映画がほとんど同じで、あっという間に恋に落ちた麦と絹は大学を卒業してフリーターをしながら同棲を始める。拾った猫に2人で名前をつけて、渋谷パルコが閉店してもしても、スマスマが最終回を迎えても、日々の現状維持を目標に2人は就職活動を続けるんですが、というね、
うん、
で2015年に出会った2人が2020年に別れるまでの5年間の軌跡を描いております。
そのあらすじ聞いただけでもまた悲しくなってきてしまいました。
これだけ聞くとさ、うん、もうありきたりなさ2人が出会って別れるまでの話なんだなって思うかもしれないんですけど、
うん、
ありきたりなのかもしれないけど、
だからこそね、
ありきたりが過ぎるよね、具体性が過ぎるのよ。本
当に人生を見返しちゃったもんね。
読めない好きだよ、疲れたか
いやベザ
ハイブスただ
大好き。
なんだそりゃ。
出会い方のところから話すと、
うん、
ものすごく趣味が合う2人なんですけど、
うん、
その趣味が合うところの描き方が超ピンポイントっていうか、うん、この固有名詞のオンパレードなんですよ。
いやなんであんなに差しに来れるの
やばいよね。なんか偶然出会って終電逃して出会って、うん、そこで話が合っちゃうところで、まあ、小説だったり映画だったりとかなんかいろんな固有名詞が出てくるんだけど、うん、まあ、例えば音楽だったらオーサムシティクラブが出てきたりとか、うん、あとはゆとたわでもね実は話したことがあるけどキノコ帝国のクロノスタシスの話ががっつり出てくるんだよね。
使い方もちょっとえぐかったね
そう 夜2人が散歩してる時に、うん、クロノスタシスって知ってるのやつを反省するっていう、パロルっていうね、パロルっていうとこなんですけど、うん、多分東京に住んでてちょっと音楽とかが好きなカップルでこれやったことない人いないんじゃないかっていうぐらいやったことありました。
同年代のあるあるなんでしょうね。
はい、ちょっとクロノスタシス話は湯戸川のシーズン1の第 99.9999 回の48分ぐらいでやってるんで、よかったら聞いてください言いづらすぎるわ。
言いづらすぎる。
あとはあれじゃない、固有名詞で言うと、うん、まあ、
穂村博士とこ笑っちゃったよ
いやマジかはずいわってなったよね、うん、もうなんかそこでこの前の回でカテゴライズの回があったけど、うん、あれみたいな感じで、
うん、
あ私たちを指しに来てるんだってこう認識したよね
ターゲティングされたのを悟ったよね、うん、自分たちです
ごい、あすいません私たちのことを指しているんですねって、うん、なったというか
察知しちゃったけど、なんであんなに詳しく書けるんだろう。
そうだね、あそれはでもパンフレット私読んだんだけど、うん、そこに衝撃的なことが書いてあって、
うん、
坂本裕二さん、脚本家の坂本裕二さんが一、うん、人の人ををインスタで普通の一般人の女の子よ、
うん、
を見つけてその子のことを長時間ウォッチしてそこで出てきた固有名詞とかを使って、うん、言葉遣いとかも含めてね、
うん、
それを元に脚本を書いたらしくて、
じゃあ
だから
いたモデルがいるんだ、うん、モデルっていうか参考にされてるの、
誰かが一人に絞って参考にされてんの、うん、ピンポイントで。
そこに共感しちゃってんだ、それでこっちは
本棚見てもさ、うん、やめてくれよって思ったしさ 私服まで被ってたからね、同じコート持ってたから、ね、
ビームスだっけ、
ビームスのコート持って私のコートじゃんって思って、もうなんか悲しくなったし、それも逆に言うと、その例えばセカオワとか、うん、グリーンとか、あとはなんか魔女の宅急便の実写版みたいな感じで、うんうん、そういうちょっとメジャーなものを、うんうん、あのまあ、見下すじゃないけど、あんまり好きじゃないっていうのの描き方も絶妙で、
そうだね、
なんかこうインディーズ好きなんです私たちみたいな、そうそうそうまあ、 ありがちだけど、うん、そのカルチャー好きの人たちが、うん、まあ、ちょっと浅いものを好きっていう人に対してちょっとこう嘲笑をするみたいなシーンもあって、
そうだね、
そこも含めてあなたたちこういう風に思ってるでしょが描かれていたと
なんかちょっと感想とか見たけどさ、怒ってる人いたもん、なんか
そうい
やでもね、このその人自身は多分その私たちと同じような、うん、まあ、カテゴライズされたな、うん、みたいなことを感じつつ、なんかその人、はいはいはい、そっちもあんまりちょっとなんか嫌だなって思ったし、あとはそのセカオワとかそのメジャーなねものが好きな人に対してもちょっとこう下に見てるように感じたみたいなことを書いてて、
ここまで指してると思ってないと思うんだよ、その坂本裕二さんもそうそうそう、ここまでね、めった刺しですからね、うん、こっちは本当にな
んか最初はね笑ってたの、あるあるだ、うん、あるあるだなみたいな、
うん、
でだんだん笑えなくなっていくからね本当に、
いや私も本当開始5分から辛かったよ
5分が辛かった、
あなたのことを言ってますよってずっと言われてくれちゃったささやかれちゃったんだ、ごめんなさいごめんなさいって思いながら見てたけど
いや
ーゆとた
でもなんか前半それでまあ麦と絹が出会って会うってなったわけですよ、その天竺ネズミの、お笑いライブを見に行こうとしてたっていうところまで
重なったりとか、そうだね、2人ともチケットを持ってたっていうね、
そうそう、好きな本が一致してたとか、うん、まあ、そういうことでこれも一緒これも一緒ってなっていく、
うん、
でこう自分が好きな趣味がを共有していいねって言われて自分を承認された気持ちになるっていうのは、なんかちょっとでもこう趣味がある人からすると、うん、全員共感できるんじゃないかなってすごく思ってしまって、
わかる、なんか多分さ、なんかそんなに好きなものとかに対して他の人に話したりしないんだよね、ああいうタイプって、
うん、
だから最初に自分の中で噛み締めてて、俺はこれが面白いと思ってるけど、うん、みんなにはそんな言わないみたいなところがあって、うんうん、だからその最初描写でさ、菅田将暉が大学とかですごい盛り上がったシーンみたいなのを反芻してたけど、うん、それをなんか Google マップで自分がストリートビューで自分が映ってる瞬間をみんなに見せてすごい盛り上がったのが幸せだったみたいなことを言ってたけど、だからなそういう、あとはね、あまり友達とはそんなに交流してない感じだったもんね、
そうなんだよね、うん、だから多分自分のさ、多分深いさ、うん、その知識みたいなのをさ話しちゃうとさ、まあ引くか、うん、ちょっとひきらかしてる人みたいになっちゃうから、
うん、言えないみたいなところがある中で、うんうん、偶然出会った有村架純が、うん、もう押し守るから始まり、
そう
ぴったりって分かったことがあって、あれを言ってもこれを言っても刺さるみたいなね状態になっちゃうっていう、
いきなり夜電波も知ってるんですかみたいな感じになっていくっていうね運命だと思っちゃうじゃん、あの瞬間って
思っちゃうね。
私も本当にこれまで、うん、まあ、過去にゆとたわでも話したことあるけど、趣味が合うって思って付き合ったことがほとんど
なんで、はいはいはい、
全く出会い方が同じっていうか、うん、ああいう風になって付き合ったことしかないかなっていうぐらい、
ああいう始まりなんだ、
近い、いつもああいう始まり、あれも好きなんですか、あ、私もこの本好きでみたいなもうそこから始まってるから毎回ね、いやー辛いわって思ってい
やあとさ、なんかちょっと2人で見終わったって話した時にかりんちゃんが言ってたけどさ、
うん、
テラスハウスのビビとリョウのシーンを思い出したとも言ってたじゃん、それもすごい分かった、なんか何言っても刺さる瞬間みたいなさ、
そうそう、ね、そうなんだよね、オスが好きみたいな話で、うん、私も好きみたいないや別にこれ趣味じゃなくてもよくて、うんうん、なんか合うってお互いが思ってる瞬間ってもう何でも、
そう、
あ、あ、分かる分かるみたい
になってるって、他の人にはちょっと言ってなかったんだけど、なんかちょっと言ってみたら、うん、あれ意外に刺さったみたいになって、あ、じゃあもしかしてこれもみたいになったら、どれもなんか決まっていくみたいなね、
うん、もう本当にそうなると、うん、なんかもうお互い運命感じちゃってるから、
感じちゃってる、
もうねグッとくっつくしかないっていうね状態になるんですよね。
そうです、
有村架純がその映画の中で言ってたけど、うん、まあ、ポイントカードはもう満点だよみたいな。
もうポイントカードつけちゃってんだもんね、ま、心の中で。
そう、もう加点式になってんのよその時点ではめちゃくちゃな、うん、で後からね、これは後から気づくことだけど、うん、その付き合う前から付き合い始めのぐらいの時って、まあ、2人がめちゃめちゃ加点式になってる時に、
はいはいはい、
実はちょっとずれてるところもあるんだよね。
そう、なんか
趣味が
全部一緒なわけないからね、だって。
うん、そうなのよ、うん、で私もこれ自分でも同じ経験したことがあって、うん、あ、この小説好き、あの映画好きってなって付き合うんだけど、まあなんかその付き合った初めの時は気づかないんだけど、うん、ちょっとだけ違ったりするわけよ。そのこの漫画は私はちょっと好きじゃないなみたいなのがあったりとか、は
い
は
い
は
い、これ面白いよって相手が言ってくれたけどみたいなね。
そうそうそう。でこの映画の中でもあるけど、うん、その演劇を、有村架純は演劇が好きっていう風に言ってて、うん、まあ、一人で劇を見に行ったりとかする子なんだけど、うん、多分菅田将暉はそうでもないんだよね、
それに関してはね。うん、
うん、それに関してはそうでもなくって、私も同じようなことがあったなって思ったりとか、
うんうんうんうん、
なんかこうちょっとズレがあるんだけど、うん、最初はそれが見えないだよね。
あ、俺も好きだよみたいなテンションにしてるからね、
うん、そう、なんかだし、うん、その時は無意識に本当に好きな気がしちゃうっていうか。
あ、そっか、逆にね。
そうそうそう、
合わせようって思ってるわけという
よりは、合わせようって気でもないんだけど、うん、あ、いいな、そういうところもあるんだ、いいねいいねみたいな感じなんだけど、
はいはいはいはい、テンションが高まってるもんね。
そう、何年か付き合ったりすると、うん、やっぱこれは私はあんまり分かんないなっていうのがあったりとかするっていうね。そう、あとはあの前半でものすごく共感したのが、うん、有村架純が特に言ってたと思うんですけど、
はい、
まあもうすごくラブラブだし、前半の時は、
うん、
もうずっと一緒にいたいなって思ってるんだけど、なんか円満だからこそ不安というか、いつか終わりが来るんじゃないかっていう、なんか切なさみたいなのをずっと抱えながら、うん、
電車の中で、
うん、
2人で何気なく会話してる中で、
もし私たちが別れたらどうするみたいな感じで言ったりとか、うん、浮気するかもしれないよとか言うっていうね。
ちょっとなんだろうな、別に不安にさせたいとか不安になりたいわけじゃないんだけど、なんか安心したくて逆に言っちゃうみたいなね、う
ん、そうなんだよね、うん、そうなんだよね、そんなことはあるわけないじゃんって言ってほしいみたいなね。
そうそう
そこなんだよな。
あとはなんかこう、海のシーンも印象的だったよね、
うん、映るんですで、ね、写真撮り合うとこでしょ。
そうそうそう。でそこでさ、うん、麦くんはもう無邪気にめちゃくちゃ楽しんでるんだけど、
うんう
ん、なんか有村架純の方は楽しすぎて不安になっちゃうっていうか、う
ん、いや、あるんだよ。
なんか楽しすぎると
今が一番最高潮なんだよなって思ってる
っ
てい
うね。そうそうそう、思っちゃうんだよね。もう、
うん、
今が一番いいのかなって思っちゃうみたいな。
この後沈むっていうか、だんだんダメになっていくのかな
みたいなことを考えちゃって、うん、でもなんかそれをちょっとこう、なんだろうな、その不安を若干出してみるけど、やっぱ全然そこは理解されないっていうか。
うん、あとはなんかその、お花の名前を、うん、聞くシーンで、
はいはい、
この花の名前って何なのって、まあ、麦くんは聞いて、
うん、
でそれに対してきぬちゃんはその女の子にその花の名前を聞いたらその子のこと一生忘れられなくなっちゃうんだよみたいなこと言って、
うん、
いいじゃん、一生忘れなくて教えてよって言うけど、いやどうかなって言って言わないっていうね。 あれもさ、
そこもだって本気で言ってんだよね。なんかもうずっと続くと思ってて本当に言ってるんだよね、麦くんは、うん。
いやだからその私はそこでタイトルの意味を知ったというか、うん、花束みたいな恋をしたの花束っていうのは、うん、まあその花一本でも一種類でもその子のこと忘れられなくなっちゃうのに、
はい、
いろんなその子がもう記憶に宿っちゃってるわけですよ。そのぐらい忘れられない恋をしたっていうことなんだなと思ってしまって
ですね。確かになんかそのあらゆるもので曲もそうだし、うん、
そうそう、固有名詞からその子が紐づかれる、
うん、はいはいはい、
うわ辛い、
花束作っちゃってたのか、
みんなそうだろうな、みんなそうでしょう。
3,4 年目からさっきまでのラブラブが一気に雲行き怪しくなってきて、
うん、
で、まあ、きっかけは、
うん、
あれだよね、麦くんが このまんまを現状維持、2人の生活を維持するためにフリーターから、うん、俺社会人になるよって言って、
うん、
なんか本当はイラストレーターになりたかったんだけど一旦その夢を諦めるというか置いといて会社に就職するっていうところから、うん、だんだん歯車が繰り出しますよね。
そう、なんか最初はさ、うん、だってさ5時に上がれるって言ってたんだよ。麦くんは
5時に上がれるし、そしたらイラストの仕事もできるかもしれないって言ってたよね。
で、うん、で親がまあフリーター同士でね、
うん、
なんか同棲してるの心配してたから、まあ、仕送りも止められちゃったし、
うん、
まあ、お金稼がなきゃってなってたし、まあ、2人で将来もずっと一緒にいるためにじゃあ俺は稼ぐ方も頑張るよっていう前向きなね、
2人でいい生活というか、まあ、幸せに暮らすためにそうしたはずだったんだよね、うん、
そう、そうしたはずだった最初はそれがまあどんどんどんどん、
うん、
まあ仕事に侵食されていくわけですよ。麦君の心が、本当に
私はそこが辛かった。
あれ、ほのちゃん、あれあれですか、あれあれっていうか経験されてますか。
詳しい話はしますけどでもやっぱそういう人がね、あの社会に飲み込まれていく様子を目の当たりにしたことはあるから、
うん、
すごい、なんだろうな、しかも最初はさ、あの麦君みたいに、うん、なんか別のことが目的なわけよ、うん、なんかその一緒に、うん、現状維持とかさなんかまあ将来こういう風に過ごしたいからこういう風に転職するとかさ、
うん、あの いい目的のためなんだよね。
そうそうそう、別に仕事のためっていうよりは
うん、うん、
なんかそういう、なんだろうな、自分の将来のために、あの幸せな将来のためにそういった選択をしたはずなのに、うん、どんどんこう、はいはい、仕事とか社会に飲み込まれていってっていうところがすごい細かく描かれてたじゃん。
いや、結構そこも固有名詞のオンパレードで、
う
ん、私はそれも刺さったというか、なんか麦、キヌちゃん、
うん、
なんで有村架純は変わらずそのカルチャーが好きだし小説も読むし、
うん、あの事務職なんだよね最初とその時は。
そうそうそう、時間が結構あるから、うん、まあ、そうやってそれまで通りに一緒にね趣味を楽しみたいなって思って、この漫画もあの面白いよとか言ったり、この本面白いよとか言ったりするんだけど、うん、もうだんだんだんだん菅田将暉の方は
余裕がね、
パズドラしかできないからとか言って、
いや、
パズドラしかできないからやばいよねあれ。
いや本当に怖かった。だから感じられなくなっちゃってるのよ、そのコンテンツを感じる余裕がなくなっちゃってるのよ、う
ん、余裕がないし、一緒に本屋さんに行ってもね、うん、
あそこ辛かった。
キヌちゃんが、
うん、
そう、ムック本ね、
うん、
本のムック本を持ってきて最新刊出てるよみたいな感じで言いに行こうとしたら、うん、前田裕二の本を読んでたんだよ。
だって人生の称賛だよ
まあ、なんかそこで前田裕二が出てくるところもまあ本当絶妙だなと。
そこが一番辛かった。なんか、いや、なんかもともとそういう人もいるじゃん、なんか
あビジネス本とか、
そうそう、読む人もいると思うんだけど、ね、それはそれでいいと思うんだけど、むぎくんはさ、うん、なんかどっちかっていうとそういうのから距離を置きたかった人でさ、
フィクションが好きだし、
フィクションが好きだし、
そうだったよね、あのピクニックって小説をね、うん、楽しめない人なんはなんかおかしいよって
言ってた、
言ってたタイプ
にし、多分なんかそのなんていうんだろうな、人生で勝ち負けとかさ、
うん、
あの意識してないというか、そういう、うん、まあ、自分の楽しみが自分が楽しく生きていければいいやっていう価値観を持ってたはずだったのにさ、
うん、
なんかなんていうの、勝ち組への意識っていうかさ、その会社での出世とかさ、ね、そうそうそうそう、そこに飲み込まれていく感じがすごく、なんか、なんだろう、多分誰でもあるんだけど、あの時期はめちゃめちゃ、そのそれにより2人の距離が離れちゃうのがすごい辛かった。学生の時はそんな生活に関して考えたよね、
考えない、
そんなに考えられないじゃん明確には。
これってでもさ、避けられないのかな。
いや、じゃあ
さ、
もうそれすごい
なんかでもさ、まあどんな人でもやっぱ社会人 1,2、うん、年目の時ってやっぱどうしても影響が受けちゃうじゃん、社会の荒波というか。
受けちゃう、そんな余裕でいられないもん、
やっぱ時間もなくなってさ、うん、っていう風になって、あれをこう避けることはできないのかっていうのはね、
どうしたら回避できるの、ね、あの状況
わかんない、
社会がもう辛すぎる、社会が辛い、
社会のせいか
いやだってなんかね、就職活動のシーンとかもさ、すごい辛かったよね、うん、なんかもしかして今泣いてるって言って、
うん、
駆け寄ってくれるほどのさ、菅田将暉がさ、
優しかった
んだよ、優しかった、あのシーン大好きなんだけどさ、
うん、
そんな菅田将暉が余裕なくなってっちゃうんだよね、どんどん、
うん、 あの圧迫面接がね圧迫面接された時に、うん、まあ菅田将暉が慰めてた言葉を、
うん、
ま、そのままその今度はブラック企業に入って余裕のない菅田将暉にかすみちゃんが返すっていう、うん、あのシーンもちょっと名場面だなと。
しかも返した結果もうその言葉が刺さらないっていうね、うん、本人に、
うん、いや俺は別にやりたくてやってるわけじゃないけど、うん、みたいな感じで言って、いやでも辛くないよ、責任だからみたいな、
そう
責任だし2人のためでだからみたいな、いや
それのそこももう辛すぎた、怖すぎた
2人のためだから
って言ってるのに さもう全然自分の方を見てくれてないんだもん。
初期の頃はラブラブだった時はね、うん、その2人で同じ漫画を見てない読んで泣いたりとか一緒の映画を見て笑ったりとか、まあ、共有してたわけじゃん時間を、うん、なんだけどなんかこうだんだんその例えばかすみちゃんが、うん、この本読むとか言ってもあ今はいいやとか言ったり、
うん、
このゲーム一緒にやろうよって言ってもあ俺はやめとく
って、そこめっちゃ辛かった、
断られるようになっていって、しかも
さ、
うん、
やっていいよとか言ってさゲームで菅田将暉は仕事してるからあのかすみちゃんが気にして、うん、あごめんねみたいな音消すねみたいに言ったけど、うん、あいいよいいよ音出してやっていいよとかって言うんだけど、でちょっとそこで受け入れられた気持ちになるじゃん、
うん、
でもパッて見たらイヤホンしだすのね、そう閉ざしていく感じ自分を、
なんだなんかもう一緒の空間にいるのに別々の時間になっちゃってるっていう心が離れてってるんだろうなって思う一方で、まあ、だ菅田将暉も多分焦ってるから、うん、どうして これでかすみちゃんが怒るんだろうって思ってるわけだよね。
そうなんだよね、お前のためじゃんっていうのがあるんだよね。
そうお前のためじゃんって思っちゃってるから、うん、なんかもなんか最近機嫌悪いけど何かしてほしいこととかあるとか言って聞くんだよね。それもさ、うん、なんかしてあげるよっていう感じになっちゃってるところがもうさ、
うん、
違うじゃん最初と関係性がっていうね。
最初はだってお互いにしたいことを自然と楽しんでたはずなのに、分かち合ってたはずなのに
やってあげなきゃみたいな感じになるっていう、そう
そ
う、
だからなんかもう何もしたくないんだろうね、もうその時にもう疲れ切ってて、うん、菅田将暉の
そうだよね、そうだよね、うん、いやなんかそういうちょっとしたズレなんだけど、
うん、
その環境が変わったせいでのほころびみたいなものがかさぶたになっていってどんどんどんどん膨れ上がっていく感じ
辛い。最近ヘアアイロンでやけどができた5個目、
5個目
言っとったわ。
これもトリガーになったのかなって思ったのが、うん、菅田将暉が大切に思っていた先輩が急に亡くなってしまったっていうシーンで、あのシーンで、うん、まあ、菅田将暉は、まあ、とっても辛い、大事にしてた先輩が亡くなったから辛いから、
うん、
その気持ちをそのかすみちゃんと共有したいって思ってるんだけど、でもそのかすみちゃん側は菅田将暉と付き合ってから知り合った先輩だから、うん、そんなに思い入れが正直ない、
まあ、同じレベルでは無理だよね。だって
そう同レベルでは一緒に泣いてあげることができないから、うん、まあなんか喋りたがってるだろうなっていうのは分かっていたけど、まあなんかあえて話さずにその夜は眠ってしまったっていうところで、うん、まあそしたらその一晩で、まあ、多分相当悲しかったんだろうね、うん、その夜ずっと夜中中散歩して泣いたりとかして、そのまさきの中で自分の中で消化して、
うん、
結果すごく心が離れちゃったというか、
いやそうなんだよね、なんだこいつって思い始めちゃうというかね、
そうなんでなんか薄情
なやつだ、薄情なやつだみたいな
多分思って、でもまあでもかすみちゃんはかすみちゃんで、いやでも私は完全に共有することはできないからっていうのがあって、うん、そのそういうふうに思ってしまう自分も辛いから そのことを朝になって打ち明けようかなって思ったんだけど、そうそう、もうその時には遅かったんだよね、
タイミングがずれ始めてる、タイミングがずれ始めてる、
こうなんかさ一個さ、うん、かさぶたができるとどんどんずれ始める、あの現象何なの
何なんだろうね、
ずっとかけ違ってんのよボタンが。
あと超リアルなのはさ、やっぱその最初の前半の、
うん、
めちゃめちゃその順調な時はさ、
うん、
やっぱりこう最後別れるっていうラストがさ分かってたとしてもさ、えこれどっからどうやってなんか悪くなるのっていう感じだったじゃん、
すっごいラブラブだったもんね。
でも本当にそうじゃない、
いやいつもそうだよね、毎回そう、なんでだ、
なんか終わるんだろうなって思うけど、なんか最初どっかでね、どっかで終わるかもしれないなと思うけど、どうやって終わるんだろうとか最初は思ってるんだけど、うん、なんかいつの間にかすごいおかしくなってんの
ね なんであれってさ、そのさ、まださ目が出てないうちに潰せないんだろうね。なんで毎回目が出ちゃうんだろうね、あの悪い目が。
悪い目が出ちゃう、本当だね。なんかどういうところがさ、特になんて言うんだろう、その 目だと思う、あちょっとやばいかもみたいな。
あのね、一番思うのは、うん、あのあれだな、話すべきことを話してないことだと思うの。なんかこの二人は特にそうだなって思うのは、うん、めちゃめちゃ会話はしてたわけ最初の頃から、ね、で話す内容はいっぱいあるよね、うん、趣味が似てるからあるんだけど、結構趣味の話しかしてないんだよね。
確かに。
でその大事なことだから、感情とか気持ちを伝えるとかっていうことは、言葉ってよりかは、まあ、なんかスキンシップでしていたところが あるなっていう感じがして、だからなんかそのスキンシップがちょっとこうボタンがかけ違った時に、少なくなってきた時に、一気に心が離れてしまうというか、なんか大事なことを話せない関係性になってたのかなって思った。最初からそうだったかなっていう。
そっか、始まってたんだもん、そっから。
なんか始まりのさ、うん、時点からさ、なんかちょっと言いづらそうっていうかさ、告白もさ、うん、お互い言いにくそうだったじゃん。
言いにくそうだった。
そのさ、趣味の話だったらいくらでもできるし盛り上がるんだけど、うん、なんか重要な話になるとちょっとお互い反らしちゃうっていうか、そういうところがある二人で、なんかそれがすれ違いをだんだん広がらせた原因になってるのかなってちょっと思ってしまったな。
本当だね。なんかその就職の時で悩んでる時とかもさ、まあなんかこう辛いとかは一応言うけど、なんかじゃあ将来どうしよっかみたいな話を一緒にするみたいなのがなかったもんね。
なかった。でなんか俺勝手にもう事後報告だったじゃん。そうそうそうそう、基本さ、俺就職しようと思うんだ、
うわ
えみたいな感じとか、まあ、もうこれはだいぶすれ違った後だけど、うん、私転職するんだ
とかね、
みたいな、聞いてないけどっていう大事な話が全部事後報告になるっていうね、うん、
いやそうだね、
そこなんだよな。
だんだんだんだん本当それが積み重なってる感じだったね。
そう、なんかそれお互いがお互いのためを最初は思っていてそうしてたはずなのに、うん、話してないことが原因でええの続き、どんどん続いていくっていうか、
ね、あとなんかさ、うん、何仕事を優先し始めちゃう感じ。
うんうん、
本当はさっき言ってたね、劇を一緒に見る予定だったのに、
あ
出張の前乗りをするために、うん、会社の人たちと、うん、行かなきゃいけないから、その予定を劇に行くのが難しくなっちゃったみたいなことを言う時とか、なんかああいうのもさ、言い方一つで全然違うのにさ、
そうなんだよね、
なんていうの、
余裕がないから、
余裕がないからさ、なんかもう仕事だからしょうがないじゃんみたいな感じになってきてさ、
でいいよとかって言うんだけど、うんうん、ま、女の人側もさ、できればさ、あんまりこうさ嫌だって言いたくないじゃん、うん、そんなさめんどくさいと思われたくないから、だからいいよって言うけど、それはいいわけないよね、だって明らかに変わっちゃってんだから、悲しいもんだって。様子が。あとあれも、近いけどさ、
うん、
2人で行った思い出のパン屋さん、
焼きそばパンね、
焼きそばパンを、まあ、そのラブラブだった頃に一緒に買ってよく食べてたパン屋さんが閉店しちゃってて、うん、はい、でそのことをかすみちゃんは写真を撮って LINE で菅田将暉に伝えるんだけど、そしたら、まあ、ちょうどその時になんかのプロジェクトリーダーみたいにな
って、なんかトラブル起きたみたいなね。
そう、急に忙しくなった時で、うん、なんだよなんかこの忙しい時にみたいな感じで LINE 見たら、パン屋閉店しちゃったってっていう LINE で、うん、それに対して駅前のパン買えばいいじゃんって返したんだよね。あれはね、あれはひどいけどやっちゃう人絶対います。
いや、あれもどうしたらいいんですか。
いやだからもう心に余裕を持つしかないんじゃ、本当にノブが出た。私の中の
ノブ召喚されちゃった、ついに私の中初めてノブ出てきたじゃん。いたんだノブ ノブが。
私は生まれて初めて出したわ。はい、それでは皆さん、ゆとりこだちのたわごと続きをどうぞ。有村架純のと仲良くなった女の先輩が言ってたことですごい印象に残ったのが、うん、まあ、一度かさぶたができると全部剥がしたくなっちゃうよねっていうセリフ。坂本節が出てるけど、これは
詰め込まれてしまった。
うわっていう、 そうなんですよ。だから一回ちょっと別れを意識すると、うん、多少なりともね、うん、それって消えないんだよね。一回意識するとだよ。
本当だね。
恐ろしいこと
に確かめようとしちゃうっていうか、なんか
やっぱ別れた方がいいのかなってなり始めるから、う
ん、ただそっからすぐに別れないんですよ
そうなんですよ。お互い相談しますから、うん、それぞれ友達に、
友達にね、あの相談を開始します。一旦ね
はい、相談開始まして、うん、まあそうすると大抵でいい友達はみんなそれは、まあ、あのあなたのためを思うと別れた方がいいかもね、
そう友達のことを思ってるからね、お互い
そうそう言い始めるわけですよ、うん、まあでも別れた方がいいかなって相談してるわけだから、
うんうん、
もうそれはね別れるまでのカウントダウンなんですよね、うん、そうでそうなるともうお互い別れを意識し始めるというね。
でね、お互いに分かってんだよね、もう別れた方がいいってことは
そう別れた方がいいってことは分かってるけど、う
ん、
分かってる
んだけどやっぱりなんかその別れのところもさ、リアルだったよね、うん、あの感情。
いやマジでリアル。あのまずその お互いがそれぞれ、うん、それぞれの友達に別れた方がいいと思うんだよねってもう心は決めてるわけだよね、
はいはいはい、
だけどまあ最後ぐらい笑って別れたいなって思うんだよって言って、うん、でその気持ちで臨むんだよね。 その結局長い時間一緒に過ごしたし楽しかった思い出もいっぱいあるし、むしろそっちの方が多いぐらいだから
楽しいままで終わりたいみたいなね。
うん、でどっちが悪いわけでもないしって、うん、お互いもう分かってるからって思って、
はい、
笑って終わろうと思って最初に付き合った時のファミレスに行くわけですよね
ファミレスっていうのもすごい嫌だもん
ファミレスっていうのがリアルだね、
うん、うるさいところで話そうとするのね、そういうのね。
結局話し始めるとなんだか分かんないけど、なんで別れるんだろうって思っちゃうんだよね、こんなに楽しく喋れるのに。
そう、なんかそういう時に限って会話がまた弾み出すっていうね。
いやそうなんだよ、なんかそのアイスブレイクぐらいの感じで話そうかなってそれぞれが思ってて、うん、まあこれもう別れるんだろうなって思いながら、はいはい、そういえばこういうこともあったよねとか、あのあれ面白かったねとかっていう話になった時に、うん、やっぱこう長年の蓄積がありますから、それでやっぱりお互い趣味も合いますから、うん、話がまあ合うわけですよね。それで、あ、楽しいなってちょっと思っちゃって、あれ別れなくていいんじゃないかなって一瞬こう思ったりもして、で実際この映画だと別れようって言ってたのにやっぱり別れなくてもいいんじゃないかと思うって言っちゃってるからね覆っちゃってるから一瞬
覆りがちだよね。でもね、
でお互い泣いて、
うん、
なんかいや、うん、みたいな、結婚しようよみたいな、やっぱり別れないでみたいななるんだけど、
でその後泥沼になるの分かってるからね、またそのまま行っちゃうと。
そうそうそう、でもそんな妥協してまたもう一回無理を戻しても、
うん、
結局同じことじゃないって思う有村架純もいると、ね、
であとその話す時もさ、なんか正直もう別れ方が分かんないみたいなこと言ってたじゃん、
うん、
なんかそれも多分 あの現れの一つだよね、あの会話ができないっていうかさ、うん、その大事な話ができないという、
うん、
もう頂点だよね、持ち込み方が分からないし、でしかもなんかスマホだっけ、スマホかなんかの解約場所がもう分からなくなってるって説明をしてたけどさ、今解約すると損ですよっていう感じがするみたいな、なんかそれもすごい分かるじゃん、
うん、
なんか長く一緒にいたらさ、一応自分の性格とか分かってくれてるし、
うん、
まあなんかそういう大変なこともあるからこそ、なんか逆にここで我慢したらまあこれから良くなっていくかもみたいな気持ちも急に芽生えてきちゃったりとか、うんわけわかんなくなっちゃうんだよね、
うんうん、そうそうそう、本当にこんがらがって、うん、で2人とももうなんかあの愛着もあるから、お互いに
愛着ね
あるからこそ、うんうん、なんかどうし分かれない道もあるのかも、どうしようみたいな、でもなんかこうやってね、すれ違っても結婚したら一緒なのかもしれないみたいな、はいはい、こう迷いも、結婚しちゃえば大丈夫なのかもみたいなことも思ったりするんですけど、まあ、この映画だと、まあ、そのね、ちょうどそのタイミングで自分たちが出会った頃と全く同じような会話をするフレッシュな男女が、
かりんちゃんの
ファミレスの
同じ上着を着てる女の子が、
はい、着てましたけどいたんですね、はい、が入ってきて、うん、まあすごくフレッシュなね、あ、これも趣味一緒ですね、あれも一緒ですねっていう話をし始めると、でそれをこう聞いた時に多分二人とも悟るんだよね、あー、もうここには戻れないんだ、うん、なっていって、まあ、結局は あの出会って最初の頃のものすごく加点方式でお互いポイントがたまりまくってたところから、うん、そのすれ違いが始まってちょっとずつちょっとずつ減点されていって、うん、ああもう戻れないんだなって悟ってお互い大泣きして別れることを決めるという
もう神よ神よどうしたらいいですか。
どうしたらいいんでしょう。でもなんかその別れた後も結構リアルで、
うん、
やっぱり2人はたわいもない話は得意だから、そうですね、別れてからも別に仲が悪くなることはなくて、
うん、
こうちょっとした話はできるし、一緒に映画を見たりとか漫画を読んだりとかそういうことはできるわけです
よね。逆になんかこういい距離感になり始めたよね。
そうそうそう、いい距離感になって、喋
りやすくなって、考えなくても良くなったら、
良くなったから、うん、だから学生の頃みたいに何も将来のこととか生活のことを考えなければうまくいく二人なわけですよ、
うんうんうんうん、
ただそれを考え出すと急にお互いのスタンスが違うことが顕著になってしまって難しいっていうね。
ゆとたわ江戸川、ゆとたわ江戸川、ゆとたわよ。
あ、また落ち込んできた。一回また別れた感
じになった。また別れたね今ね。
一旦別れた今ね。また別れたよね。
また別れちゃった
な。なんかまあなんかこれで、
うん、
あの私たちがなんで見終わった後落ち込んだかっていうと、多分見た人みんなそうだと思うけど、
うん、
答えがなかったんだよこの映画には。
はい、
このあとじゃあどうしたらこの二人は幸せになれたんだろう、どうしてったら別れなかったんだろう。
でも逆にさ、なんかこうこの映画に共感できる人、うん、できたって人は、うん、まあなんだろう、悲しいけどそれなりに感情移入した恋愛をした経験があるっていうことでもあるから、
そうだと思う。
なんかうまく浄化できてたら、うん、とても幸せなんだろうなと思うけどね。社会に飲まれつつ、うん、恋愛と結婚とみたいなね、なんかもうその狭間にいる人たちの経験談だよね、うん、
そう。でもそしたらじゃあこれはさ、はい、どうしたらいいんだろう。その今後もさ、
うん、
私たちもまだ結婚してないじゃん、
はい、
だから、まあ、結婚した後もまだこういうこと続くのかもしれないけど、
はい、
そのどうしたらその一生同じ人を好きなままベストパートナーだなって思って生きていけるんだろう。
なんかさあのすごい覚えてるのがさ、
うん、
生物学的かな、生物学的に言うと確か恋愛感情を持てるのが、うん、4年、うん、とかだった気がするの。
あ、そう、同じ人に4年は4年しか恋愛感情持てないってことか。
そう、なんかドキドキしたりとかそういう感情を持てるのが4年までが限界みたいなのを見たことがあって、うん、確かにそうなんだなって思う感じもあるし、周りとかも、
うん、
なんか4年乗り越える4年以内に結婚してる人が多いなみたいな感じがあって、
あー、なるほどね。
で4年越すとちょっとこう難度高くなってくる感じがあるんですよ。でも別に結婚って通常はまあ何十年とするものじゃないですか、
うんうん、
だから結婚の段階では恋愛から愛に移行しなきゃいけないっていうことだと思うんですけど、
はい、
それはどのようにしたら移行されるんですかね。無事に移行作業が完了するんですかね。
その移行作業大変難しいですよね。
どうするんですか移行。
今回の場合、
うん、
何がいけなかったかというと、
うん、
あれもかすみすらまさき、あれかすみちゃんの方もそのなんていうのかな、その前田裕二の本を読んでしまうような人になってしまった、
うん、
すらまさきのことがなんかちょっと辛くなってきちゃったっていうのがあるじゃん、
うんうん、
で私すらまさきの方もすらまさきの方で、まあ、それに対して、まあ、イラついていて、そのやりたいことしかしたくないって言ってるかすみちゃんのことがなんか分かんないって思ってもどうでもいいやって思っちゃったっていうとこで、
はい
はい、一回そのお互いが相手をどうでもいいやって思ったところでこう愛が相手か尽きちゃってるわけなんだけど、うん、その本当だったらこれまあ正論ではあるけどできるかどうか別ね、
うん、
できるかどうか別としてそういう風な面が見えた時も、あ、でもここも含めてこの人なんだな、でもこういうと部分も含めてこの人のこと好きだなってちゃんと思ってれば許せるじゃん、
うん、
悪いところが
あって許せる。
でまた戻ってくるかもしれない、その昔付き合った頃の、
うん、
その人は根っこにあるわけだから、
うん、
今はこうでも多分長く付き合い続けていればまた変わるだろうし、変化の一つだなくらいに思えたら こう許せて、それは愛になったってことなのかなって思うんだけど、そこの変化が許せないともう恋のままなんだなって思う。
あ、許せるキャパシティがじゃあ自分に必要だね。
そう、あのお互いに必要だよね。
お互いにか、確かに確かに。
多分片方がなんかそのキャパシティがないと、
うん、
多分もう別れたいってなっちゃうから、
あ、また噛み合わなくなってくるもんね。
そう、だからそこのキャパシティを持つことなんだろうなって思うけど、
そうやな、
まあもちろんそれがでもこの5年ですらああいう風になっちゃうわけだから、まあ何十年も連れ添ってたらもっといろいろ大変なことがあるんだろうなとは思うけどね、うん、わかんないけど、
結構なんだろうな、うん、彼氏として好きとかって思っちゃうと、
うん、
続かんのかなって思って、
はあ、
なんだろう、なんかやっぱり彼氏としてだったらそのドキドキするとかさ、なんだろうな、うん、なんかまあそういうスキンシップとか、
うん、
そういうものが最初は幸せかもしれないけど、
うん、
でもやっぱり変わってくるわけじゃん、そういうとこの、
はいはいはい、
なんか関係性みたいなの変わってくるから、じゃあなんかその、うん、結婚して旦那さんになった時はなんか、うん、多分同じ感情は抱けないわけだよね。
うん、でそうする、まあ、もうパートナーだもんね。
そうそうそうそう。でまたあとは旦那さんとして好きとかっていうのもなんかちょっと違うのかなと思って、だから難しい話だけど、うん、本当になんか、うん、その人間としてその相手が愛おしいというか、
うん、
彼、うちの彼氏かっこいいんだよねみたいなテンションじゃなくて、
うん、
なんかもう全体的なんていいたらいいのか分かんないけど、人間として愛おしいんだよなみたいな人に出会えるというか、うん、状態になると、
その人そのものが愛しいと思
う。そうそうそう、なんかその関係性がどうこうとかじゃなくて、
うん、
みたいな感じになると素晴らしいことだと思うけど、むずいですけどね。なんか彼氏とか夫とかって思っちゃうと、なんかどんどん減点になっていきそう。
確かに、それこそそう彼氏としてのその人っていう風にカテゴライズして見ちゃって
る、ね、そうそう、彼氏としてどうなのみたいな感じになったりとかさ、いや夫としてどうなのみたいな感じになっちゃったりとかさ、しそうだなっていうのと、あとなんかやっぱ可愛いは正義じゃないですけど、
うんうん、
まあ愛情、赤ちゃんに愛情を感じるみたいな感じとか、猫に愛情を感じるみたいな感じでさ、
うんう
ん、まあなんか可愛いなって思えたら、多分お互いに、
うん、
なんだろう、うまくいってなくても許せるっていうか、うん、さっきのね、うんうんうん、自己啓発本頑張って読み始めてるのも可愛いなみたいな感じだったりとかさ
あ、確かにちょっとめでる感情ね、
そうそうそうそう、
なんか一生懸命になってて可愛いな、う
ん、そんな余裕ないけどね、そんな余裕もないけど、うん、まあ可愛いなって思えたりとか、まあこれからどうなっていくんだろうなって思える感じ、
うんうんうん、
まあ失敗したらなんか一緒に受け止めてあげようとかさ、なんかそのキャパシティ欲しいよね。
そうだね、なんかその人そのものをなんかもうだから同じだね、その悪い部分とか、
うん、
ダメな部分も含めてひっくるめて、もうこの人だからいいかって思える、
ね、
なんかことが愛情なのかもしれない。
そうだわ、減点方式になっちゃうともう始まっちゃうんだろうな、
うん、うん、あとなんかやっぱこの二人はさ、すごい運命を感じて出会ってるし、
うん、
あ、なんか同じだみたいなことにすごい運命を感じてるし、なんかそのすごく恋人っぽかったじゃん、
うん、
そのラブラブな感じとかも含めて、
うん、
お互いがお互いをすごく好きっていうか感じがあったけど、なんかどちらかっていうとその先にある生活って運命よりもあの現実だから、
確かに、
あのなんか運命でいつまでもこう理想の王子様お姫様みたいな感じではなくて、はい、こう一緒に過ごしていく中でこう日々の小さな幸せをかみしめられるかみたいなところが問われてくるし、
うん、
なんかこう恋人としてっていうよりかはどちらかというとさっきの話も通じるけど、
うん、
花割って話せる親友かどうかみたいなさ、
はいはいはい、
ちょっと友達関係に近いっていうかさ、うん、まあ、家族になるわけだからっていう風な関係性が築けるかどうかっていうところに変わるんだろうね。そこのシフトチェンジが
シフトチェンジ必要、なんか
難しいよな。だからこのぐらいの大恋愛をした後に、
うん、
じゃあ結婚するってなった時にうまく移行できるのかって、ね、本当に難しいなって思った。
あ、その同じ相手とね、逆に言うと、
そうだから大恋愛じゃない人の方が本当にうまくいく。だからこういう恋愛をした後にその次に付き合った人とパッと結婚する人が多いっていうのはさ、
イメージあるね、周り
とか。なんかそういうことなのかなって、甘美な時間なんだけどね、そのお互いが好きすぎてる時って。いい表現ですね。 トタワー。頭では分かってるんだよ、こうやって喋ったら。
いやそうだよ、
こうすればよかったよねって分かるし、
そういうこと考えるの好きだからね。
そう、私毎回自分が付き合って別れた時に、うん、私反省の文章で整理するのね、その自分の頭の中を。でものすごい文章を書くの毎回、うん、長文で。で相手のここがいけなかった、自分のここがいけなかった、うん、でこういうところがあったからだから別れたっていうのを全部整理して書くようにしてんだけど、してるっていうかせざるを得なくなっちゃう
の。まあなんかこう一種の整理じゃないけど、自分の中の心の整理
みたいな、ね、自分の頭の中でこう引き出し、どこの引き出しにしまうか決めるためのっていう感じだと思うんだけど、うんうん、でその時に毎回あここが反省ポイントだったなって思って次からは生かそうって思うけど、
PDCA を回してるんか、
うん、そう。でも同じミスはせずともまた別のほころびが生まれて別れるのよ、
うん、例えばどういう感じなのそれって。
いや同じだよ、この映画と同じで、こういう感じなんだ。あの時にこういう風に言ってしまったとか、
やっぱそういうほころびが始まっちゃって、目が生まれてしまって、
そう、あとちょっとあの時にこういう行動してたことが気に障ってたけど、うん、そのことは言わないで放っておいたから、あとでちょっとなんか暗に言う感じで言っちゃったなとか、そういうこと、本当にそういうやつ
でもなんかこういう風になりやすいのってさ、うん、なんだろう、まあその学生から社会人もあるけど、なんかちょっと夢追い人気質ながある人というか、なんかやりたくないことはやらない、はい、やりたくないのよって、うん、かすみちゃんが言ってたけどさ、そういう気質の人がよくなりやすい気がする、うん、特にな
りやすいと思う。
なんかソラニンとか思い出しちゃった、ね、ソラニンとかあとララランドとか、
そうだね、ちょっと思い出しちゃった、近いね、
うん、
この二人はさ、やっぱスペックも何も求めてないじゃない、
うん、そ
の
スペックとかじゃない、別になんか社会的成功とかではないんだよね。
そうじゃない、むしろ自分たちの好きなものを一緒に楽しいねって言えるっていうことが嬉しいのにってい
う。そんなさ、ささやかな幸せでさえさ、
うん、う
まくつかない、守れないの？
どうしてなの？
この世の中
わかんないよ、もう何なの？
そんなささやかな願いすら叶えさせてもらえないですか？
これ正解がわかる人いたら教えてもらっていいですか？本当に誰がわかってんですか？
いや、わかってる人はいないんだよ。だから
アルコ&ピースの平子さんですか？
分かってるの？分かってない、分かってないっていうか分かってるかもしれないけどちょっと違うんじゃない、ベクトルが
ちょっと違いますかツイッターの方はアットマークゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグひらがなでゆとたわで検索してもらえると感想とかね、出てくるのでぜひ確認してください。あとポッドキャストアワードのですね、
うん、
リスナー投票が2月15日までになっているので、
意外にもうすぐだ、
もうすぐなんです。なんでぜひ、
あとはメールも募集しておりまして、メールフォームから、もしくはちょっとどうしてもメールで送りたいという方は、ゆとたわ @gmail.com yutotawa@gmail.com から送ってください。
はい、ということでまだ見てない人はぜひ見に行ってみてください。
うん、まだ見てない人がちょっとここまでたどり着いてるか分かんないけどぜひ、
うん、見た人ももう一回行きましょう。じゃあ
そうしましょう、そうしましょう、
うん、またメタ出しにされたらいいと思いますよ。
でも意外にメタ出しにされるのも快感だよね、はい、こういう、
うん、ここまでの ないからね、急所、うん、全部刺されたからはい、それではこんばんは、
おやすみなさい、
おやすみなさい。